ゆったりワクワクの後半でございます。はい、というわけで、前半はあの答え合わせ会ということで、
はい、
はい、アスとね、イエスタデーについてお話しいただきましたけど、後半はこれからのおすすめ映画を教えてい
ただきます。どうしよう、いつまでのおすすめにします？1月入ってから、
もうお正月ぐらいまでカバーしちゃう、
ね、った方がいいですね。
そうですよね、1月、まあ、年末出るんで2月ぐらい次、
うんうんうん、
はい
ね、
まあ、2月、まあまあ、まあ、お正月映画も含めてみたいな。
そうですね、
まあでもいろいろ考えたんですけど、11月の公開の2つ
何ですか？タミネタ、
いや
近日、
ね、今日チラシ もらってこれなかったんですよね。
はいはいはい、
ブライトバーンですね。
お、
拡散、恐怖の拡散者っていう、
なんですか、ブライトバーン、恐怖の拡散者。これ映画記号を見ながら言ってますけど、
ね、これね、これは読まないでください。
はい、
はい、記事は、
うん、これあの、
はい、
あんまりだったんで、ジェームズ・ガンです、プロデューサー。
ああ、ジェームズ・ガン、はいはい、
あれです、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの、はいはい、
なんですけど、
ガンちゃんね、
実は何も知らないに見た方が、
いいんですね。
めちゃめちゃ面白いんですよ。
じゃあ終わりじゃないですか、これ。
そうなの、そうなの、
ブライトバーン、ブライトバーンってタイトルだけ100回ぐらい言って。
そうなの、どうしよう。でも、どうしよう。何も知らないに見た方がすっごい面白いのよ。どうしようかな、
どういう映画なのかだけでもちょっと。
ちょっとだけ。そのじゃあ、どう面白いのかを、なんか、なんていうんですかね。あの規制とかで発生、
規制、
ああ、
でもね、擬音でなんかこう表現
して、ブライトバーンちょっと調べちゃうと
すぐ出てきちゃう、
すぐ出てきちゃう、それいいかな、ちょっとここにもすもういきなり書い
てある、いきなり書いてあるんですよ、一番面白い
ところ、いきなり書いてあるの、
じゃあそれも知らない方がいい、
それも知らない方が、
じゃあ洋画ってことは、
洋画、
はい、人が出る。
人が出る。
ジェームズ・ガン。
ジェームズ・ガン。
ね、登場人物、誰も知りません。
誰も知らない。
いや、メジャーどころかに誰もいない。
いない。
うん。まあ、まあ、いろんな映画出てる人いる。でもどうしようかな。で、11月、11、これいつ発った、あれ。
これ来週、来週。
11月11日。
15日です。
15日
公開が。
15日公開です。
おう、ちょうどいいですね。
すぐじゃないですか。
もしこれ、全く情報入れないで、で、入るときも、ポスター見ないで、
ポスターすら、
ポスター見ないで、入ってみたら、めちゃめちゃ驚く。
ああ、そうですか。
ジャンルだけ言います。
はい、
ホラーです。
あ、ホラー。
ホラーなんすか？
で、よくぞこれ作ってくれたって、
ね。あ、そういう、いつものパターン。
そう。
よくぞ作ってくれた。
これ全く、じゃあ、入れないで、見てください。
わかりました。じゃあ、ブライトバーン。
ブライトバーン。
ブライトバーン、ブライトバーン、ブライトバーンと。
見てください。
はい、わかりました。
全く入れないで。ちょっとでも入っちゃったらいきなり出てくるんで、
いきなりそれがね、
いきなりそれが出てくるんで、なるべくこうやってほら、競走馬がこうやって横にこうやってやるじゃない。
ブリンカー法。
競走馬がつけてるやつをつけながら行けば入ればいいですね、今から。
そしたら、
覆面ですよ。
なんてすごいんだと思う。
あ、じゃあ見ます見ます。
うん。だこれまあでもこれ、誰も知らない人が、いくらジェームズがプロデューサーからって、登場人物誰も知らないわけですよ、うん、日本人は、
はい、
ね、っていうのは誰も入んないってわけですよね、
うん、
だから
誰も入んないでしょそれは、いくらジェームズ・ガンといえども、
これを言ったらもしかしたらその何万人も違うよね、
うん、まあそうですね、うん、言えばね、
言えば
だってね、今今度やる詩人層の殺人っていう、
はいはいはい、はいはい、
あれ原作が、
うん、
まあ、そこそこ有名なんですよ、
うんうん、
で、あるすごいものすごい重大な、ネタがあるんですけど、
はい、
ミステリーの中で、
はいはい、
それは原作が出た時からいやそりゃねえだろっていうのといやすごいっていうのにすごく二択に分かれてるんですけど、
おうおう、
でもそれを知っちゃうともう見に行きたくないんです、多分それと同じなんです、
見ました、僕、
あ、見ました、
ええ、で
映画見ました、
はい、
それは分かります、言ってること。
分かります。
で、今予告では何も言ってないですよね。
予告で言って、僕ね、調べました。ほら、レビュー書くのに、
はい、
これ言っていいのかなって思ったので、ね、資料全部読んだんですけど、はい、書いてなかったです。
ああ、だから一応原作出ちゃってますからね、うん、結構有名なところで。
でも、あ、ここ隠したのいいなと思って。
だからまあ、
うん、
今多分ターゲット層的には、 10代から20代ぐらいの女の子とかもコナン好きの子は来てくればいいかなみたいなポップな感じに仕上げてるじゃないですか、
うん、
でも実際はうちらおじさん相手ですよねあれ。
そうですね対象、原作者の言葉に書いてあったんですけど、もうあの役者さんが自由にやっていただいて、あと木村久志さんが監督が、
はい、
もう原作とは違う感じにしてくれて嬉しいって書いてあったん
ですよ。ああ、じゃあ、
ね、いろんな感じで撮れますけどねそれね
金作全然違う
じゃないか。で、近々木村久志監督となんか会いそうな感じなんで、なんか約束してないんですけど。
いや、だからそれと同じですよ。だから、あの、新人の立ち、あのネタ言っちゃったら終わりじゃないですか。
そう、これね、ポスターにガーンと書いてあるんで、
ブラジルファンは。
そう。
じゃあ分かりました。
で、他の人に話すと、あの映画ねっていう、
なっちゃう。
この映画ねって言っちゃうんで、他の人も言わないで。言わないで。
見たっていうだけ言います。
で、ちゃんまつさんが危ないのは、ねえ、ブラトン見たって、このお仲間に言われるのはね。
はいはい。はい、じゃあ、先にね、見に行った方がいいですね。
わかりました。
ターミネーターの次に見に行きます。
はい。2本目がね。
2本目。
これ、ちょっとね。
はい。
迷ったね。
迷った。
どれにするか、11月。
迷った。
ほう。
迷った。はい、実、俺的には、
はい。
これなんだけど、
あ
で、これは、
いや、まあ、一応言いましょう。言いましょう。
まあ、
言いましょう。だ、タイトルはね。
草間弥生インフィニティです。
インフィニティかっけえ。
インフィニティ
草間弥生なのにかっけえ。
あの、水玉おばさんですね。
僕もね、水玉おばさんしかわかんなかったわけ。
ドラえもんみたいな
お
ばちゃんですよね。
ドラえもんみたいな。
ね。で、知ってます？精神病院に今住んでんの。
そうなんですか。
で、このすっごいなんかメジャーじゃないですか今。
水玉おばさん。死ぬほどメジャーですよだって。
ね、あの
中国でパクられてて問題になってるじゃないですか。
水玉おばさんでメジャーになったのは、あの精神病院に住み始めてから。
でもずっと住んでるってことですかじゃあ。
いやアメリカにいたんです。アメリカで芸術の、自分の芸術してもらうために、あの手この手で、いろいろやってたわけ。作品。
はい、
そしたらいろんな人にパクられちゃってさ。なぜかっていうと、
ビートルズモードだ。
芸術でも、女性が作る芸術は認めないっていうのがあったわけ。
そういう風潮なんですね。
そう。で、まあこれ言っちゃうけど、まあ、でも個展とかいっぱい開くわけ。あ、個展とか、まあ、ね、何人かわかんないんだけど、それを、別の人が、パクったり、奥さんがごめんなさいって言ったり、あと、アンビウォーフォールが、こういう、見せ方をパクったりして。
あ、じゃあ中国にパクられる前に散々パクられてるんですよ、
散々パクられてる。
あ、じゃあもう慣れたもんだったんだ。
慣れたもんだよ。で、一回自殺してます。で、大統領が変わったら、芸術志向も変わっちゃって、
うん、
もう完全にもう相手にされない気になったから、帰ってきても疲れ果てて。そしてもうあれですよ精神病院。
いつからじゃあ精神病院いつから入ってるんですか。
いやそれもちょっと細かくちょっと調べてないんですけど読んで
最近なんですか売れたの。
いやだからかなり前です。でも
そうですよ、ね、
だからもしかしたら精神病院入るまで帰国してからちょっとあったかもしれないんですけど精神病院の近くにアトリエ建ってます。
ああそうな
ん、はい、
ずっと君臨してるイメージですね。
でしょ、
前衛芸術家ですね。
こんなに苦労してんのみたいな。
あ、そうなんだ。もうなんか、イチローみたいな感じでバーって出てきて、ずっとトップランナーをやってるイメージ。そう、岡本太郎亡き後、ずっと。
草間彌生さんの中では、すべて全力疾走です。全力疾走ゆえに、で、アメリカ人の監督なわけよ。
あ、これ作ってんの。
そう。だから、日本の忖度ないの。
ああ、じゃあ面白いですね。
だから、松本市出身なんだけど、アメリカで、家が、種農家だったのね。
はいはいはい、
種を、売る。
はい、
だから、種で一番大きかったのって。
あ
だから、ちょっと富豪なわけよ。
うんうん、
で、
いいとこのお嬢ちゃん。
そう、だからいいとこのお嬢ちゃんは、別の富豪と結婚しなくちゃいけなかった
わ
け。
ああ、まあまあ、そうでしょう、
ね。で、それを振り払って、
家を繁栄させないといけないですからね。
で、だって家で絵描いてたら子供の頃、
うん、
母親に捨てられてたのってこうやって、
そんな感じなんですね。
そうでアメリカ行くと、うん、でまあ まあ、知り合いとで松本で個展とか開いたんだけど、喫茶店とかみたいなところで、うんうんうん、でその時の人とか出てくるんだけどさ、でアメリカ行くもう、うん、私はっつって、うん、それまでに持ってた作品全部焼いてます、
すげえ気合い入ってる、退路立ってから行ってる。
じゃあ今見れる作品はもう焼け残った
ものいやいや、だからアメリカ行って作った作品が今認められてます、でその後作ったのもね、まあ、今あるけ ど, るけど、だからそのアメリカが日本に帰ってきてしばらくしたら、あのやっぱ変わったわけよ、大統領変わるから、はい、そしたら向こうでもう熱狂的なファンがやりましょうって個展、今生きてる芸術家で一番客が入るそうです、
世界で、世界で、さすがインフィニティつくだけありますね、
そう
無限大だ、
だからただのメジャーのおばさんじゃなかったわけよ
そう、ただのなんか変な水玉ババアだと思ってました、
変態
水玉、あと一番見てほしいのは新庄くんね、ほう、俺こんなに苦労して何でお金入ってこないのかなと思ってこれ見たら俺の苦労なんか何でもねえ
あ、本当ですか、
じゃあジョーカーより追い込まれてるってことですね、じゃあ
ジョーカー以上だよ、ねジョーカーの先輩だよね。本当に。
やべえ、ちょっと面白そうになってきたね。
で、なんか。
あ、こんな映画やるんだぐらいでしたね、なんか。やるのは知ってました
けど。で、まあまあ、どっかでやったのをちょっと伸ばしてやってんのかもわかんない、ちょっとあれなんですけど、ちゃんと映像とかも残ってんだよね。
草間彌生さん確かに、あんまり、そうですよね、知らないっすもん。
だから有名な方だっていう。さらで見に行って、本当に良かったですね。これかなり僕、
はい。
いいです、だからこれやっちゃうと、あ、何メジャーってなっちゃうんだけど、実は時代と戦う、差別と戦うってこんなに大変なもんだかと思って、それも日本に守られてなくて、
あ、う
ん、
そうなんですよね、
ア
メリカでね、
草間彌生が帰ってきて、ゴシップ的にアメリカでのその裸でパフォーマンスを勝手にしてるのね、うん、劇場の前で、うんうん、で芸術だから、うん、そういうゲリラ的なのも排除できないわけですぐ
芸術はね、芸術はね、
でそういうなんかやってちょっと写真とかを週刊誌がすっぱ抜いたわけ、
はい、
家全部買いましたから、それ
家が
地元の本屋の全部買いました、その週刊誌全部買い集めました、
だ娘のそんな
だから恥と、
あ、家の恥だから、
うん、回収、自主回収した、
自主回収、
地元的にもちょっとうーんってなってんだけど、
こいつないわみたいな感じにな
ってた、そうそう、で今は美術館建ってますからね、
どこでこうなったんですかね、手のひらが、
だからその点がアメリカ人女性だから面白いです、
あ、面白いですね、
面白い、そのインフィニティ、
インフィニティ、いいですね。
いいですね。パルコの
上でね、
新しくオープニングです。
はい、いやいい。
オープニング。
ホワイト。
1929年生まれです。
シネクイントのね。
1929年。
うちのおばあちゃんと同じ年ですよ。
もうそこそこ相当いい、相当
昭和4年生まれですか。
そうだよ。29年に生まれ。
90ですよもう。
戦争より前だもんねこれ。
戦前ですね。
うん、すごい。
ちょっとこれ見応えありましたね。で、
見ましょう。
これが朝のテレビ小説になりそうな題材なんですけど、あまりにも芸術が過激なんで、
パンチがね。
パンチありすぎるんで。
パンチありすぎ問題。
あと家帰って日本に帰ってきてからの
気候が
残ってるのよ。公園での芸術的パフォーマンスが。まあ、ゾッとする。
ネタとしては朝の連ドラになれるけど、ちょっとまんまなぞっちゃうとまずいなって。
まずいなって。朝の連ドラ絶対なりません。
やる女優がいないでしょ。
やる女優いない。まだあとね、外国のことアメリカばっかりだから、アメリカ、はい、だから、まあ夜の連ドラで、ね。
夜の連ドラで、ね。夜の連ドラ見て。
本当に僕は水玉おばさんしか分かんなくてどうせメジャーなんでしょって言ってみたんですけど、ただ一つアメリカの監督がやる作品っていうのが引っかかって見に行きました。やっぱり日本の忖度はなかったですね。日本に住んでて日本人っていう忖度が必ずドキュメンタリーあるんですよ。
はい、わかります。
だからそれは別はそれ普通でしょってなるっちゃうんだけど、アメリカ監督が言ったらそれは普通じゃないっていうのが分かりました。これが良かったですね。
わかりました。ありがとうございます。草間彌生インフィニティ。
これは見に行くの入ります？
行きます行きます
行きます、
うん、
パルコですよ、
行きます行きます行きます、行きます、ね、
うん、はい、これは見ると楽になります、自分が
楽になる
楽になる、
うん、だ一生戦わなきゃいけないんだな、やっぱり。そう、
現実的な感じですね、はい、
ブライトバンと草迷いインフィニティですかね。とりあえず2本。
ブライト、はい、2本。わかりました。
意外な2本でしたね。
はい。あと結構、
はい、お、はい、あれ、
まだある、結構見てきました。
ほうほうほうほうほう。さすが見て、さすがいっぱい見てんじゃないですか。だって、もう10本ぐらいバーっていっぱい出てきますよ、もう。
ああ、
気になりましたね。はい。なんか1本だけ言いましょうか。なんか気になったの。
うん。一応タイトルだけ言いましょうか。はい、ルパン三世ザ・ファースト、男はつらいよ、はい、50、おかえりトラさん、羊と狼の恋と殺人、はい、ペットセメタリー、はい、なんだこれ、
ザ・インフォーマー、
ザ・インフォーマー、3
秒間の資格、
はい、N なき村、ゴーストマスター、爆裂マシン少女、バーストマシンガール、
これは
活弁、エクストリームジョブ、
はい、ね、お、あのですね、一つ聞いていいですか、
はい、
新幹線、
劇団新幹線、
いやいや、あのファイナルエクスプレス、
あっちのゾンビの方、
ゾンビの方、
はい、
韓国収入いくら、あの何位だと思います、
だって相当売り上げたって話
でしょ、
12
位か3位ですね、
ええ
ー、3位は何位だと思います、
ソニーはだって向こうで、あ、そこ、そこなら当たったんじゃないですか、なんかそういう
32位です、
そんな低いですか、
全然じゃない
ですか、あの名作が、
あの名だたる歴史的名作たちが、うん、そ、あ、でもアジョシとかの上なんだ、じゃあ、
そう、なんと、
はい、
歴代1位の作品が、今度やります、
なんと
1月3日エクストリームジョブ、この見てください、この人刑事なんですけど、はい、犯人を挙げるか地球を挙げるか、
ちょっと待って、ちょっと待ってください、ちょろいっすよ、
これは
煽り文句が、
なんか嫌な予感がするのが、これやっぱ韓国人が面白いもと思うのと、僕らが面白いと思うの違いみたいなのがすごい出ちゃうんじゃないかみたいな、
ですね、それで、はい、なんですけど、はい、あのベスト10以外、はい、韓国の人僕たちが知らないのばっかりでしたね、あの
笑いの感覚が、
でもこれは本当ミルクホールみたい、
面白かった
ですか、めっちゃ面白かった、
あ、やっぱ面白いんだ、
めっちゃ面白かった。だって、
昼はチキン売り、夜は潜入捜査官って、もう全然わけわかんなくない。
あのほら、ゲル大捜査線って書いてるじゃないですか。消防で。
受けられるな。
本当に、あれでしょ、1位ですよ。本当に。で、ほら、よく張り込みって、車の中とか、はい、ほら、向かいのアパートとか借りてやるじゃないですか。
ね、アンパン食べて牛乳飲んだりとか、そういうね。
で、はい、向かいにチキン屋があったわけよ。で、最初は客を装ってこう見てるんだけど、はい、ずーっといるんだけど、うん、お客さん入ってこないわけ、
はい。
それだけ人気ないチキン屋だったのね。これいいなと。
うん、
ずーっといけないんだと。で、チキン君大変だけどみたいな。
はいはいはい、
したら、明日で、この店売るからっていうの。店主が。現地で知らないから。だから、じゃあ、買うわっつって。買うわっつって。でも、もう、まずいチキンってやったから、お客さん来ねえだろっつったらさ、来んのよ
当たっちゃうんですね。
で、で、こう、黒板に、資料つけるじゃない、
はい、
はい、マグネットで。
はいはい、
お客さん来るたびにバーってなわけ、はい、今日は休みですよっつって。で、これ、休みじゃまずいなと。
あ、
ちょっと。
やんなきゃと。
やんなきゃと。
はい、
じゃあみんなチキン作れっつって。このチキンがうまいと、焼肉屋の実家の刑事がいて、
はいはい、
カルビソースだったらできると。
お
そしたら、
はい、
爆当たりしちゃって、もうそう張り込みなんかできないわけよ。そっからどうなるかって。
あ、ちょっと面白そうですね。確かにね。でも、
うん、
1位かってなってくると。
なんかやっぱカタルシスを消化させてくれんのかな。うん、
そういう感じなんですね。ミルクホールですね、じゃあ。
もう最後になって、これ出すかっていうのを、ミルクホール的に出すからね。
ああ、よかったです。
ああ、でも、1月ですね、これ年明け。
これ1月です。
1月です。いや、言ってもすぐですよ、こんなの。
1月です。
はい、ね、エクストリームジョブ。
エクストリームジョブ。
はい、ありがとうございました。
1月3日公開ですね。
はい、まあ、これは見逃すとすぐ終わる感じですね。
はい、歴代1位なのに。
うん。歴代1位なのにね。
わ、はい、かりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、
はい、
こんな感じでしたね。
はい。
ですか。
あと、これも結構良かったです。
お、羊と狼の恋と殺人。
知ってる？監督知ってる？
全然知らないですね。 誰ですか、誰ですか監督さん。朝倉佳代子、クソ素晴らしいこの世界、うん、あれあんまり知らないな。知らないですね。
ジョン・ウィックが10代だったらこんな感じだろうなと思っちゃう。
あ、そんな感じなんですか。
そう、あの殺し屋、ジョン・ウィックってもう殺し屋の世界しか
描い
て
ない
じゃない ですか、それをたまたまこの子が隣を穴から覗いちゃったの、っていう話。
男子が
そう、
はい、女の子の方が殺し屋って
ことですね。殺し屋です。
マインちゃんですね。
そうで、あのあ
マインちゃんか、
マインちゃんですよ。あのマインちゃんで、
あのマインちゃんか。
死体を片付けに来るのが江口のり子で、それも一緒のジョン・ウィックと、
はいはい、
で死体片付けたらもうほら捜査のなんか何もないから、警察なんか入んないから、分かんないから、うん、もうよかったよなって絶賛したら、やっぱりすぐ絡んできて、ね、ツイッター監督さんが
もういいじゃないですか。
これはめっちゃよかった。
羊と狼と超えた殺人、
うん、なんか、
はい、
であとこの子を、
うん、
僕、
は
い、見てて広瀬すず以外燃えたことがないんですね。
ここ数年、
数年、
ここ数年、
広瀬すずもちょっと
最近広瀬すずあんまりお気に入りじゃないですもんね。
夏座でシュートなってんだけど、
はい、
この彼女、
はるかちゃん、福原はるかちゃん、
何回キュンキュンしたか。
確かに、まあ歴長いですからね。
そうでしょ、
業界歴ね。
やっぱ最近 CM とか出てても見ちゃいますもん、
うんうん、
あのねスクリーンで見てよかったと思ったよね。
お
ー、あの俺が狂ってんじゃないかなっていうのは誰か確かめてくんねえかなと思って。
へへ、うん、でも毎日はやっぱ最後の なんだっけ、出てたやつ、テレビ番組、有名なやつ
ですか。え、深夜ドラマですか。
ちょいちょいちょいちょい、
プリキュア。
プリキュアじゃないよ。
じゃなくてプリキュ
ア、もともと出てたやつ。
あ、クッキンアイドル、アイマイマイン。
あ、そうそうそうそう。クッキンアイドル、アイマイマイン、やっぱ最後の方はすごいよかったもんね。もうこなれてきちゃって、ベテラン風俗嬢みたいな、
15歳ぐらいのもう無表情でやってるっていう。
はい、じゃあどうぞよろしくお願いしますみたいなのがすごく良かったんですけど、あ、こいつもしかしたら大物になるなと思ったけど、育成成功ですね。
出てきましたよ、大物になってきましたよ、もう。
この監督の、まあ、過去作2作、
はい、
予告編見たんですけど、どっちもチミドロの物語ですね。だから、テーマは自分の作りたいものは一貫してるわけよ。
はいはい、
やっぱり
ホラー系なんだな。
そうだから、すごくいい監督になったと思います。
あ、よかった。
うん、
いや、はるかちゃん会いに行きたいですね。
はるちゃん、もしも
会いに行きたいですね。
もし時間あったら、この4本のうち何本か見てください。
はい、わ、はい、かりました。
これも11月21日、
はい、
今月ですね。
はい、だからまあ1ヶ月はやると思うんで、
はい、
よろしく、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。4本ご紹介しました。
はい、ありがとうございました。はい、ということで、はい、じゃあ告知、
はい、強いで告知させていきます。
はい、はい、
なんかうっすらと、
はい、
見てください。
はい、はい、
まずはですね、我々の、東京ミルク放送局の、年末イベントの方からご紹介していただきたいと思います。はい、はい、こちらですね、12月28日土曜日、はい、
はい、
場所はですね、こちら TMS 東京映画映像学校、
はいはいはい、
はい、はい、
そうです
、の方でですね、行わせていきます。イベントはですね、あれあれあれ、第3回火薬東京ミルク大賞、東京ミルクアワード2019 Weathering with you かっこかり、はい、こちらですね、はい、行わせていきます。12月28日土曜日16時から、終了21時30分予定と、結構ね、長尺のものになってるんですが、第1部、第2部、第3部と、ね、構成をちょっと、ね、セクションごとに分けてやらせていただきます。
はい、
まず第1部が、先週までもお伝えしています通り、映画来るの応援上映会をさせていただきます。こちらは入場無料となっております。はい、そして19時からの第2部、ここから、入場料、約2000円となりますので、はい、はい、が、こちら東京ミルク放送局公開収録、はい、2019年みんなのエンタメベストランキングのウィズ・ウィザー・コマンさんということでね、はい、そこにも、皆さん来ていただきまして、今年の面白かった映画、おのおの、ベスト5、映画に限らずエンタメですね。はい、ベスト5、ということで、発表させていただきたいと思います。はい、そしてその後20時30分、予定ですけど、第3部は、都のオフレコトークショーでございます。放送には載っけない部分の、
悪口を言うかいね。
悪口
を言うかい、今年1年あった悪口を言う、嫌なことの悪口を言うかい。
いろいろね、ございますってね。はい。いろいろ、やってますんで、ぜひぜひお越しいただければと思います。はい。はい、もしね、参加ご希望の方いらっしゃいましたら、
はい、
まずメールアドレス宛てにですね、人数と、 まあ、第何部から来られるようですかというのね、はい、お名前と書いていただいてお送りいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。
10月28日です。
はい。
はい。続きまして、東京ミルク放送局の、月一トークイベント、世界通貨イベントミルクブレイク第27夜というのが11月22日に行われます。こちらもですね、毎月やってるトークイベントなんですが、前回の、10月にやった、公演、レッツゴーギャングの、アフタートークというか裏話の回が半分ぐらいしかいかなかったのでその後編ということで、ね、またやらせていただきますんでね、もし見に来られた方は思い出しながら、見に来られなかった方はどんなお芝居だったのかなというのをね、追体験しながら楽しんでいただけるものになると思いますので、ぜひこちらもよろしくお願いします。11月22日金曜日の19時会場となっております、
はい。
場所は、池の上徒歩0分のバー、ガリガリさんで行わせていただきます。よろしく
お願いします。はい、よろしくお願いします。
そして続きましてですね、またミルクブレイクの、続きというか、シリーズものになるんですけど、ミステリー大好きというですね、イベントがございまして、こちら、まだちょっと日程確定してないんですが、なんと11月中にやらせていただきますんで、11月21、22日よりちょっと後に、11月最終週かな、行わせていただきたいと思いますので、確定しましたらまた、公式ツイッター等々でお願いしますので、ぜひなんかもう一回あるぞということを頭の隅に置いていただければと思います。はい
はい、
はい。そして、東京ミルクホールとしてはですね、年明け一発目にイベントを行わせていただきます。2020年1月8日に行わせていただきますね、タイトル放送禁止演劇人寄せということで、こちら毎年、寄せイベントをやってるんですけれども、今回はなんと、下北沢のザ・鈴なりというですね、お気に入り劇場を1日だけお借りしまして、こちらで、寄せイベントをやらせていただきたいと思います。もう今回は東京ミルクホールだけじゃございません。いろいろな、演劇団体やだとか、演劇に携わっている方々のコントやら、もうこれやら出し物いろいろとありますんで、
主催じゃないよね、
主催、ミルクホール主催、
主催なの？
主催です。
そうですね。
主催です。
頼んじゃう。
うちのイベント。
あ、でも、あれで演劇人しかダメなんだ。
あ、俺演劇人じゃん。演劇人ですよ。だから、出ていただけるなら、もう。
主催なんだ。
ジョーカーのモノマネで出て
る。あ、そうだ。笑いモノマネね。
歴代ジョーカーのモノマネ。
ただ、まだ参加者募集して
る。愛ちゃんに来たら、あー、あー、あー、みたいなの言ってたよ。
いや。
主催。
主催。はい、こちらがですね、下北沢ザ・鈴なりで2020年1月8日水曜日の19時30分開演予定ということで、料金は毎日2500円となっておりますので、こちらも、予約フォームとかですね、もろもろまた、ホームページとかツイッターの方で、告知したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい
はい、北本さんの方から。
はい、私の方では、そうですね、タイガースキャストとかに出てますんで、よかったら聞いてみていただければなと思います。おじさんたちがタイガースのことについてうだうだと喋っております。
はい、
よろしくお願いします。
はい。来週の募集とかまだいいですか？
来週の募集はまだ大丈夫です。
まだ大丈夫。はい。はい、ありがとうございます。あ、どんな方からは？
あ、年末の、はい、オフレコトーク？
はい。
はい。
まあ、去年もシャウトしたんですが、ワースト3、ぜひやりたいですね。
あ、ワースト3
です
。
ワースト3、
はい。で、また、昨年もあれですかね、オフレコになった瞬間から面白くなったっていう声があり
ました。そうでしょ、
はい、
そうでしょ、
はい、人の悪口を言うっていうのは面白いってこと
ですね。ええー、
言った話ですよ、
もうワースト3もシャウトしまくりました。
いっぱいありますから、
はい、
私も。はい。
頑張ります。
ね、
はい。
はい。来ていただければと思います。よろしくお願いします。
はい。
はい、というところで、
はい、すべてのあれですね、お便りと、はい、宛先は、はい、メールアドレス matsu@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までお気軽にご連絡ください。
はい、
お待ちしております。
はい、Twitter の方でもですね、はい、シャープミルク放送局のハッシュタグをつけていただけますと、はい、我々ね、
そうですね、感想といただけますと、
はい、
お願いします。
ね、またお便り会でご紹介させていしますので、はい、ぜひぜひ、よろしくお願いします。
はい。
はい、というところで、
はい、
次回は
次回は、なんだろうね。
一応考えてるもの
は、ね、はい、考えてるものがあります、
はい。お楽しみに。
はい。
なんかやります。
はい。
この後すぐ撮ります。
はい。
はい。それで、今回も、愛と勇気と感動とちょっぴり熱中を気にした東京ミルク放送局、ここまでの相手は新庄勇気と、
ちゃんまつ2019と、
ひえひえ冷蔵庫マンでした。
それでは皆さん、また来週。
バイバイキーン。